感謝をします。この話はいわゆるカナの婚礼として多くの人々の間に知れ渡っているお話です。よく結婚式の時にメッセージとして語られる箇所はこの箇所でございます。イエス様もこの結婚を祝福しておられるということです。かつてキリスト教は一時期この神父さんたちはカトリックの神父さんたちは結婚ができない、そういう時期がありましたけれども、ここにおいてイエス様は結婚を祝福しておられる。ここに書いてあるそれから3日目っていうのは、このイエス様が最初の弟子たちを集めて証明された、それから3日目という意味でございます。ガリラヤのカナで婚礼があった。ユダヤでもそうですけれども、あちらの方の中東の近辺の結婚式というのは非常に盛大なものでありまして、1週間ぐらい2日3日そして1週間2週間王様なんかになると、王様とは言わなくても、いわゆるブラックの長老、良いお金持ちの良い家柄の良い人たちになりますと1ヶ月ぐらい婚礼を行う。大変な準備でしょうし、出費も大変なものであったと思います。つい先日テレビを見てますと、市川海老蔵さんがやっぱり結婚式を挙げましたけれども、大変5億円かけた大結婚式を挙げたということです。で、そして大勢の方々が列席なさった、そういうことをテレビでちょっとやってました。ちらっと見ましたけれども、そういうふうです。そしてここに、婚礼があってとこう書いてあります。いわゆる婚礼があった。そしてここにイエスの母がいたと書いてある。接待役に呼ばれていたかどうか、そうなんでしょうね。ということは、この一家にとってごく近しい人であったようでございます。そして、イエス様、イエスの母マリアも接待役として、そこに、いわゆる、裏方に回っていろいろ、忙しく働いていた。そして、そこに、イエス様も共にいわゆる出席していらっしゃったということです。2節にですね、イエスもまた弟子たちもこの婚礼に招かれたとあります。そしてこういう結婚式において非常に必要なものはこのブドウ酒というワインですね。ブドウ酒というもの、これが人々、お客様に、大勢の方々に振る舞われたということ。けれども予想外に多くの人々が来たんでしょうね、この結婚式に。ですから用意してあったブドウ酒がなくなってしまった。いわゆるブドウ酒がなくなったということは、この主催する側にとっては大きな恥になる。きっと裏方の人たちは慌てたことでしょうね。ブドウ酒がなくなりました、ブドウ酒はありません。そしてそのことをこれ読んでて親と思ったのは、 この母がイエスに向かってブドウ酒がありませんと言ってきた。イエス様はさ、きっとこの別に主催したわけでもなし、きっとまあ親しい方を祝うためにそのまだお弟子になって間もない人々を連れてこの列席していた。そのイエス様に向かってこの接待役をしていたこのイエスの母マリアはブドウ酒はありません。きっとマリアの頭の中には幼い時からのイエス様を見て、またイエス様のお誕生の時のことを思い巡らして、きっと彼に言ったならば何とかしてくれる、困った時、困難な時、彼に言うならば何とかしてくれる、そういう思いがあったかもしれません。もっと深い思いがあったかもわからない。とにかくイエス様のところに来て、ブドウ酒がなくなりました。四節見るとイエスは母に言われた。あなたは私と何の関係があるでしょう。普通の人だったらば、ブドウ酒がなくなったら僕には関係ない、私には関係ないですよ、私は列席しただけですよ、だから私には関係ありません、あなたたちの問題でしょう。けれどもイエス様、そのような告げないことを言われなかった。ただ何の関係があるでしょう、女の方、共同訳の方には婦人女と書かれてあります。女の方、ずいぶん お母さんに向かって、女の方、そんな言い方ないでしょう。またこの訳し方によって変わってくるんでしょうけれども、婦人女、ずいぶんよそよそしい返事をする、私たちはそう思います。けれどもこれはマリアに対してイエス様が敬語を使った、日本語に訳すと、それに訳すため の, その適当な言葉がないたびに女の方とか婦人よという訳し方になってしまう。そして、いや私の時はまだ来て、この私の時はまだ来ておりません、この言葉には深い意味があります。私の時、神様の時、人がことをなす時の時、それから食べるに時あり、寝るに時あり、ことをなすに時ありという言葉が書かれてありますけど、すべてに時がある。イエス様は言う、まだ自分、そういうその私が力を表すべき時は来ていないんですよ、心配する必要はありませんよという、その言葉が、この言葉、この一見すげなく見えるこの言葉の中には含まれているそうです。私が必要な時には私が してあげますよ、でもまだその時ではありません、そういう意味があるそうです。母マリアはその言葉にすぐ理解いたしました。ですから手伝いの人たちに、あなたに言われることは何でもしてあげてくださいと言っております。手伝いの人たちに言った、あの方が言われることは何でもしてあげてください、どんな奇妙に思えるようなことであっても してあげてくださいね。その言葉に母マリアの深い思いがあります。信仰があります。何でもしてあげてください。どんなに無理に思えるようなことでも、奇妙に思えるようなことであってもしてあげてくださいよ。私たちが信仰を持ったとき、初めてその聖書の言葉に触れたとき、奇妙に思えるようなことがいくつもあります。また常識では考えられないことも聖書に書かれてあります。この世の中の常識には当てはまられないようなことが書いてありますけれども、御言葉がそう言うんですから、いたしましょうと神様は言います。イエス様の一生を見てやってください。イエス様この一生が予想して、人々が願うことは何でもしてあげました。そこにこの言うならば、キリスト教という言葉はあまり使いたくないんですけれども、イエス様の素晴らしさがあります。どんなに無理に思えるようなことであっても、イエス様は貧しい人、苦しんでいる人たちのその苦しみをちゃんと理解して、そしてそこから願い出てくるならば解決いたしました。願い出ないことまではいたしません。イエス様ちゃんと全ての人の悩み苦しみをご存知です。けれどもその人は、私はこのままでいいんです、イエス様なんて、キリスト教なんて関係ありません、という人はそのままその重荷を背負ったままの人生を送ればいいんですけれども、イエス様助けてください、イエス様私を覚えてください、願っている時、どんな困難なことであっても、どんな苦しいことであっても、ちゃんと解決してくださいます。ここにあの方が言われることは何でもしてあげてください。イエス様は私たちの願い求めることは何でもしてくださいます。自分勝手ならわがままの願いでない限りは、ここにそういう意味があることを私たちは覚えたいと思います。そして私の時はまだ来ていません。イエス様はその物事を解決するのにちゃんと時を計っていてくださいます。私たちが苦しんでいる時、そのイエス様の時だと噛み合った時、その人の悩み苦しみは解決されます。何でも言いますけれども、私は長い間喘息で苦しんでまいりました。夜の中に幸せをだらだら流しながらやっていた。それがある時、神様の時が来た時、その病はから完全に解き放たれました。神様の時というのは素晴らしいです。イエス様は時を計っていらっしゃいます。ですから神様の時が来るまで、私たちは祈り続けましょう、願い続けましょう。自分勝手に時を定めて、私がいくら祈っても神様は聞いてくださらないんだ、そう自分勝手に決めないで神様の時を待ちましょう。神様は解決してくださいます。イエス様は解決してくださいます。さてそこにユダヤ人の清めのしきたりによって、それぞれ80リットルから120リットル入りの石の水瓶が6つ置いてあった。 要するにユダヤ教のしきたりによって外から家に来た時には必ずあの水を清めてその家に入る。パリサイ派の人たちのというのは大変その清めに対してうるさくて、その遺跡を発掘するとした時にそのあるパリサイ人の有力者 あの屋敷がその発掘されたそうです。1 あの水がめ、2の水がめ、3の水がめ、そして最後にあの大きなバスルームみたいなでっかいそのあの水の水をたたえるためのプールのようなものがあって、そこで全身を清めてから家の中に入る。それぐらいその清めということに対してうるさい、ね、きっとあの、まあ、そういうふうにその清める清める儀式的な清めですね。しかし感謝でございます。毎日毎日そのようにして形式的な儀式的なことをするのではなくて、イエス様はたった一度だけ十字架にかかることによって全ての罪を清めてくださる。ユダヤ人たちはいろいろ清めの儀式を行いました。神殿においては毎年毎年犠牲を捧げ、たくさんの血を流してあのエルサレムの城壁の脇を流れるその川はいつもその生贄の血によって真っ赤にその川の水は染まっていたそうです。けれども私たちの主イエス様はたった一度だけ十字架にかかることによって私たちの全ての罪を清めてくださいました。感謝ですね。私たちはそんな面倒くさい清めの儀式をしてあの最終的なそのプールに全身を使って、そしてその来て外から帰ってきたあの家に帰ってきた時に着ていた衣服を全部脱ぎ捨てて新しいその服を着なくても、イエス様を信じた時私たちは救いに十字架の血潮によって洗い清められた救いの衣を私たちが身にまとって、そして日々を過ごすことができますから、感謝をいたします。そしてこの救いの衣はですね、決して古びることない、常に十字架の血潮によって清められている、そのような素晴らしい聖書にはこう書いてあります。私たち、あなたたちは十字架の血によって洗い清められた救いの衣を身にまといなさいと書いてある。その救いの衣を身にまとえる。そして黙示録を見るならば、主イエスをその崇める、天国において崇めている人たちは皆救いの衣を、純白に輝く救いの衣を着た方々がイエス・キリストを崇めている。そう聖書は語っております。私たちもこの飲んでしまってえばなくなるようなそういうブドウ酒ではなく、組んでも組んでも組んでも決してなくならない新しいイエス様がこのその水がめに水を満たした時、聖書には何て書いてありますか。イエスは彼らに言った、さあ今汲みなさい、そして宴会の世話役のところに持って来なさい。彼らは持っていった。 宴会の世話役は、葡萄酒がなくなったその水を味わってみた。それがどこから来たのかは知らなかったので、そして、しかし、水を汲んだ、手伝いの者たちは知っていた。彼は、花婿を呼んで言った。誰でも良い葡萄酒を出し、人々が十分飲んだところになると悪いのを出すものだが、あなたは良い葡萄酒をよくも今まで取っておきました。素晴らしいですね。イエス様がくださる葡萄酒は良いもの。最も良いもの。汲んでも汲んでも尽きることのないもの。これがイエス様のくださるものです。この歌詞は、結婚式の時よく語られます。冒頭に言ったように。こういう一つの話があります。ある方が、きっと恋愛結婚だったんですよね。結婚いたしました。結婚した当初は、うちのハズバンドがね、うちのハズバンドがね、もう友達、知人たち、近所の人々に、もうおのろけをたらたらし、しばらく経つと、それが、いつの間にか、うちのハズがね、うちのハズがね、そして、最終的には、こんなはずじゃなかったの。これが、人間のあるのままの姿です。しかし、イエス様がくださる葡萄酒は、ハズになっても、いつまでも、良いもの、こんな素晴らしいものはない。これが、イエス様がくださる喜びと、世が与える喜び、自分が求めて得ようとする喜びとの違いでございます。いつまでも変わることのない良い葡萄酒。イエス様がくださる喜びを私たちもいただきたいですね。感謝です。イエス様は必ずこの喜びを私たちにくださいます。この喜びはですね、この葡萄酒はこんなはずじゃなかったのに、というようなものとは違います。いつまで経っても、それは、汲んでも汲んでも、汲み尽くすことのできない喜びが、私たちに与えられるのです。主イエス様が与えてくださる葡萄酒。イエス様が、汲みなさいと言われる、その葡萄酒を私たちもいただきましょう。今私たちはクリスチャンとしてそれをいただいておりますから感謝でございます。この喜び感謝を忘れないようにいたしましょう。感謝をいたします。14節、イエスはこのことを最初の印としてガリラのカナで行い、ご自分の栄光を表された。それで、弟子たちはイエスを信じたとあります。11節ですね。イエスはこのことを最初の印としてガリラヤのカナで行い、ご自分の栄光を表された。それで、弟子たちはイエスを信じた。終わります。